22ページ、10月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表。次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士、相談日、7日月曜日、24日木曜日、時間、10時から15時、12時から13時除く、場所、役場3階、委員会室、相談内容、法律的な問題や疑問、要予約、9月24日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談委員、人権擁護委員、17日木曜日、9時から12時、役場4階会議室、心配事や行政相談、人権相談、要予約、9月17日から相談日前日まで、人権推進課、電話、内線252、林保館生活相談、林保館職員、3日木曜日、10時から15時、12時から13時除く、川蝉荘内、心配事や就業相談など、林保館、電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日除く、9時30分から16時、12時から13時除く、役場4階、消費生活センター、悪徳商法被害や多重債務など、消費生活センター、電話、内線456、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から17時、社会福祉協議会内、穂田原301、障害者帰還相談支援センター、電話 501-7027、2、身体知的関係、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、埼玉療育園内相談室、藤田179-1、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215。 3. 精神関係、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、地域生活支援センター紅葉、熊谷市石原519-5、地域生活支援センター紅葉、電話 599-2020。 4. 精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日除く、10時から12時、障害者交流センター、より653-1、障害者交流センター、電話 598-6961。 相談内容はいずれも、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画。4の精神関係は予約が必要です。なお、サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、相談支援センター、はぐくみ、電話 581-2112、相談支援、最優、電話 586-0900、相談支援、タンポポより、電話 586-1966、相談支援センター、オブスマ、電話 582-4831、教育相談、臨床心理士、相談員、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から14時30分、障害者交流センター、より653-1、 学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、8日火曜日、9時から12時、受付は11時30分まで、役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、空き家を含む都市計画課、電話内線243、休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話 048-824-4199、深谷市消防本部司令課、電話 571-0119、埼玉県AI 救急相談、24時間対応、二次元コード、または埼玉県 AI 救急相談で検索、右側に QR コードがあります。救急電話相談、小児大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199、子供、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。休日の診療、深谷より医師会、深谷市国際寺319-3、電話 573-7723、休日診療所、内科・小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から12時、14時から18時、子供夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、祝日、年末年始を除く、受付時間、19時から21時、眼科、耳鼻咽喉科、処方箋調剤に対応可能な薬局、下に町公式ホームページの QR コードがあります。23ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日祝日、9時30分から18時、移動図書館玉淀号、A コース、10月8日火曜日、22日火曜日、折原小学校、10時から11時、より小学校、13時から14時、B コース、10月9日水曜日、23日水曜日、八形小学校、10時から11時、小布施小学校、13時から14時、C コース、10月10日木曜日、24日木曜日、陽戸小学校、10時から11時、桜沢小学校、13時から14時、図書館カレンダー、9月の休館日は、2日月曜、9日月曜、17日火曜、24日火曜、30日月曜日です。10月の休館日は、7日月曜、15日火曜、21日月曜、28日月曜、30日水曜日です。図書館ニュース、第13回図書館祭り開催。イベントはすべて無料です。10月5日土曜日、本のリユース市、霧紙の展示体験。 布絵本、布おもちゃで遊ぼう。展示の展示、展は展覧会の展、字は示すの字、体験、展示で作ろう。スタンプラリー、パトカー白バイの展示、乗車体験、午前10時から11時30分、午後1時から2時30分、お話し会、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、階段ナイトイン図書館祭り、午後2時から3時、10月6日日曜日、本のリユース市、切り紙の展示体験、布絵本、布おもちゃで遊ぼう、スタンプラリー、フェルトで作る三目並べゲーム、ポシェットにもなるよ。午前10時から正午。定員、申し込み順で16人。申し込み、事前に電話、または直接図書館カウンターへ。ミュージックライブラリー、親子で楽しむ日本の楽器演奏。正午から午後3時。なお、時間表記がないイベントは、午前10時から午後3時で開催します。定期イベント。場所、視聴覚室2階、費用、無料、申し込み不要、お話し会、10月19日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子ども映画会、10月12日土曜日、午後2時から、ふるさと日本の昔話、一寸法師ほか、73分。ミニシアター、10月16日水曜日、午後2時から、ものすごくうるさくてありえないほど近い、129分。ムービーリラン、10月3日木曜日、午後2時から、ティファニーで朝食を、114分。図書館からのお知らせ、10月より館内に Wi-Fi が整備されます。ぜひご活用ください。10月の不燃、燃えないゴミの定期収集、問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、収集地区、本町、中町、折原上郷、折原下郷、上平、下小路、立原、秋山、収集日、曜日、1日火曜日、15日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の坪、2日水曜日、16日水曜日、六、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山、3日木曜日、17日木曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、金尾、フープ、縦ヶ瀬、梅雨なし、穂田原、小園、4日金曜日、18日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田、8日火曜日、12日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布施下郷、八津、中郷、塚越、伊勢原、小布施上郷南、小布施上郷北、9日水曜日、23日水曜日、陽土、1区から6区、塚田、牟礼、今市、10日木曜日、24日木曜日、陽土7区から12区、赤浜、鷹の巣、西ふるさと、11日金曜日、25日金曜日、10月の資源物の収集日、川北9日、第2水曜日、川南23日、第4水曜日、10月の可燃粗大ごみの収集日、川北、2日、第1水曜日、川南、16日、第3水曜日、 有害ごみ、乾電池、鏡、蛍光管などの特別収集日、川北9日第2水曜日、川南23日第4水曜日。なお、不燃ごみ及び有害ごみは、透明の袋で出してください。半透明袋、レジ袋は不可。こちら編集室。8月3日に、より玉淀水天宮祭が開催され、大輪の花火が街の夜空を彩りました。当日は大勢の観客で賑わう会場内を移動しながら、写真を撮っていました。船出しのそばで撮影していたところ、ご厚意により、船出しの中を撮影させていただきました。お囃子の心地よい音色を聞きながら、ぼんぼりの幻想的な明かりや、骨組みの間から見える花火がとても綺麗でした。撮影した写真は、町公式 SNS で公開していますので、ぜひご覧ください。お盆には勢力の強い台風第7号が接近しました。慌てて防災グッズを買いに行きましたが、売り場は品切れ状態。ネットショッピングでは防災グッズがランキングの上位を占め、商品の発送は30日後という状態。普段から備えていれば慌てずに済んだのにと後悔しました。9月は台風の発生が最も多い時期です。私のように慌てないためにも、日頃の備えを見直してみてください。まだまだ暑い日が続きますが、秋バテに注意して、移りゆく季節を楽しみましょう。
24ページ、令和6年企画展、刀剣900年来の物語、刀聖具足の美、八幡城歴史館の令和6年秋季企画展は、刀剣900年来の物語、刀聖具足の美と題し、県内在住で甲冑歴史研究家である伊沢昌司氏のコレクションを中心に展示します。今回は令和2年秋から続く伊沢コレクション展の第4弾となります。私たちに馴染みのある反りのある日本刀が生産されたのは平安時代後半からと言われています。今回はおおよそ900年にわたる歴史を持つ日本刀を中心に展示します。中には、新一万円札の顔となった渋沢栄一が拝領したと伝わる刀一式も出品されます。刀、小備前、大すり上げ、無名、脇差し、小大和、大すり上げ、無名、黒漆塗り大小こしらえ付き、渋沢栄一居合刀。また、刀聖具足とは、安土桃山時代を中心とした頃に流行した甲冑で、刀聖、現代の具足、人揃いの甲冑を意味しています。今回出品される、鉄字黒漆塗り縦剥ぎ5枚銅具足は、独眼流伊達政宗から、重臣、片倉小十郎景綱へ与えられ、代々片倉家が所用していたものを、仙台五代藩主伊達義村が召し上げたという記録の残る具足で、所有者の変遷が明確にわかる点で、大変貴重な歴史資料です。これら2点の資料を、今回初めて公開展示しますので、ぜひご来館ください。10月12日土曜日、11月24日日曜日、なお10月15日火曜日、21日月曜日、28日月曜日、11月5日火曜日、11日月曜日、18日月曜日は休館日です。開館時間、午前9時30分から午後4時30分、入館は午後4時まで。場所、八幡城歴史館企画展示室。入館料一般200円、高校生大学生100円、20人以上半額、70歳以上中学生以下、障害者手帳をお持ちの方は無料。 問い合わせ八潟城歴史館電話 586-0315 風雲よってごう謎解き寄居町八潟城攻防戦観光アプリ配信キャンペーン町では AR、VR のデジタル技術を活用した観光アプリ風雲よってごう謎解き寄居町八潟城攻防戦よってごうを配信しています。よってごうの周遊スタンプラリーで対象のスタンプを3つ以上獲得した方へ寄居町地域通貨よりかポイントを付与します。受付期間10月12日土曜日から11月24日日曜日。なお八潟城歴史館の休館日を除きます。受付時間午前9時30分から午後4時閉館30分前まで。受付場所八潟城歴史館受付。内容よってごうの周遊スタンプラリーで対象スタンプを3つ以上獲得しアンケートにお答えいただいた方へよりかポイントを1000ポイント付与します。なお予算額に達した時点で受付終了となります。よりかアプリタイプの利用者に限ります。事前にスマートフォンアプリチーカをダウンロードしよりかの利用登録を行っていただくと受付がスムーズです。このポイントの使用期間は付与日から令和7年2月28日金曜日までの間となります。右側に App Store と Google Play の QR コードがあります。お使いのスマートフォンによってはアプリをダウンロードできない場合があります。対象スタンプ八潟城跡笹狂わ八潟城跡堀八潟城跡馬出し八潟城跡土塁八潟城の桜江戸彼岸宇治国桜片栗群生地八潟城歴史館観光アプリよってごう謎解き宝探し秋クエスト登場。よってごうで遊べる謎解き宝探しの秋クエストが登場します。謎解き宝探しはアプリに表示されているイラストから謎を解き寄居町を散策して AR の宝箱を探し出す体験型プログラムです。謎をクリアするごとにポイントが獲得できアプリ内でのランクが上がっていきます。上位ランクを目指し謎解き宝探しに挑戦してみてください。秋クエストの開始日10月1日火曜日。問い合わせプロモーション戦略課電話 581-2121 内線451。25ページよりトピックス。桜沢小学校が団体4位に入賞しました。第56回交通安全子ども自転車埼玉県大会6月22日に熊谷スポーツ文化公園彩の国熊谷ドームで開催された交通安全子ども自転車埼玉県大会の団体の部に桜沢小学校6年生の代表6人が出場し見事4位に輝きました。寄居町として初の快挙です。自転車競技は学科テストと実技テストにより実施されその合計得点で競いました。代表の6人は4月から毎日放課後に練習し切磋琢磨してきました。大会では思うようにできなかったと涙を流す場面もありましたが諦めずに全力を出し切った結果素晴らしい成績を残してくれました。災害頭上訓練を実施しました。災害に備えて6月30日に折原八潟小布施地区の自主防災組織と町消防団及び町女性消防サポーターの方々が参加し埼玉県自主防災組織リーダー養成 指導員の指導のもと、災害図上訓練を実施しました。寄居町の地図に災害時の被害想定区域などの書き込みを行い、災害時の危険箇所や避難経路、避難場所を把握して意見を出し合うことで、災害時にどう行動すべきかを確認することができました。令和7年旗知式運営委員会開催。素敵な旗知式開催のために、旗知式運営委員会では、7月7日に中央公民館で、令和7年1月12日の旗知式に向けて、1回目の会議を行いました。運営委員会は、19歳から21歳の町内各中学校の卒業生18人と、各公民館長8人で構成されています。会議に参加した委員は、学生時代にコロナによる制限を多く強いられた世代だからこそ、旗知式ではより一層の特別な思い出となるよう、先輩方や地域の方々の力もお借りしながら精一杯取り組んでいきます、と旗知式への意気込みを話してくれました。家庭教育学級を開催。座学と実験で建物の地震対策を学びました。7月21日に中央公民館で町内の小学生とその保護者を対象に家庭教育学級紙模型で学ぼう建物の地震対策を開催しました。埼玉県庁の方を講師にお招きし、地震発生のメカニズムなどの講義を受けた後、自分たちで組み立てた紙模型を揺らして地震に強い建物の構造を学びました。参加した児童からは、防災のことがよくわかった、地震について詳しく知ることができて勉強になった、などの声が聞かれました。